はい、それではもう一度12ページに戻って、ざっとここから今度は一気に流れを見ていきましょう。さて、出会った女性たちのことが書いてあるのが12ページの2つ目の中ですが、うつせみが8歳上、そしてユーアウが2歳上、六条宮住処7歳上、そして先ほど言った藤壺5歳上で、番外ですけど源の内志之助という人が39歳上っていうね、とんでもない女性がいるわけですけれども、まあ言ったように12歳で元服して、元服すると、まあ、結婚しましょうという話になって、左大臣、これ左大臣覚えておいてね、源氏の味方は左です、左ね、源氏は左利きと覚えておけばいいです。とにかく源氏は左大臣がいいですね。で、源氏のライバルは右です。右は悪いやつなんですよ。古希伝の女房です。もう古希伝の女房ってのはもう最大の悪役ですから、もう右大臣イコール古希伝の女房イコール悪役だと覚えていてくださいね。で、左大臣イコール源氏の嫁さん側で、源氏の味方側なんですけど、そう簡単にいかないのは東野中将というね、またまた源氏のライバルがいるからなんですけども、とりあえず左は味方、右は敵。いいですね。それで左の味方側の娘である葵の上と愛のない政略結婚をさせられるわけですけど、まあ葵の上は本来自分は皇后になりたかったんです。そりゃそうですよ。左大臣の娘だもん、皇后になりたいっすよ。右大臣の娘である古希伝の女房は結局は皇后になっちゃうわけですから、まあ、言ってしまうと左大臣の娘の葵の上としてはなりたい。で、ところが政略結婚をさせられた相手源氏はもうもはや源氏ですから、源氏っていう名前をもらってる以上帝になれない。なんだ、私って左大臣で娘なのにたかだか源氏と結婚するのっていうぐらいのレベルで、葵の上としてはもうこれは私はもういずれ皇太子を産んで、で皇后になるんだわ、中宮になるんだわと思ってたところで源氏だったので許せん。しかも相手は年下ということで全然源氏とうまくいかない。まあそもそも源氏12歳、まあこんなガキンチョと一緒にやってられるかということでまともな夫婦生活を送らない。で、ところが源氏はなんだかんだと成長して17歳になりました。さあすごいです。まずここで覚えておいてほしいのは、源氏の義理の兄、つまり左大臣の娘である葵の上のお兄ちゃんに東野中将っていう人がいるんですね。で、東野中将は東野中将で柱が立ってまして、141ページからのところにありますので、またその141ページからのところで言いますけれども、一応ちょっと141ページの図だけ見てください。人物関係図、系図を見ると、左大臣の息子東野中将、妹葵の上となってますね。で、その妹の葵の上が光源氏と結婚していると。となると東野中将は光源氏の義理の兄なんですね。義理の兄なんです。で、その友人でもあるしライバルにもなるということで、実は東野中将とそれから光源氏の、まあ、戦いっていうか女性の奪い合いとかあるわけですけど、基本的に全部源氏が勝ちます。で、東野中将はなんかもう負けまくりなんですけど、それが160ページに書いてありますから、ちょっと先にこれだけ見ておいてください。160ページを見ると、光源氏と義理の兄である東野中将のバーサスが書いてあるんですけど、まず第1ラウンド、カーン、末摘む花をめぐっての第1ラウンド、勝利、光源氏。ただし、相手はちょっと不美人だったので、勝っても微妙みたいなね。で、カーン、2ラウンド、源の内心の助っ人、恋愛しますが、ちょっと待てよと、おばあちゃんじゃんっていう話で、相手おばあちゃん奪い合ってどうするんだっていうね、60歳ぐらいのおばあちゃんですから、こんなものを奪い合ってもどうするもんだと。かつては町の小町と呼ばれた美しい女性だったと言われてますけども、今や60のおばあちゃんじゃねえみたいな話で、そしてカーン第3ラウンド、今度は冷静亭っていうのをまた言いますけど、まあ、中宮争いをするときに、まあ、結局は幼女である秋好む中宮をちゃんと中宮にさせたということで源氏の勝ち。で、関第4ラウンド、金城亭の中宮争い、これまた自分の娘明石の姫君を中宮にしたということにおいて、で源氏の勝ち、本当の娘を中宮にしちゃったわけですから完璧に勝ちですね。で、第4ラウンド勝ちました。で、関第5ラウンド、一生の出世ですけど常にリードして源氏の勝ちということで、まあ、友人というかライバルというか義理の兄弟と言うべきか分かりませんが、源氏 VS 東野中将は基本的に源氏が勝ちまくりなんですけど、一生通じてずっとこの左大臣の義理の兄であるところの東野中将は源氏に絡んできますから、よく覚えておいてね。はい、戻りまして13ページ。で、その東野中将は義理のお兄ちゃんですから、まあ、何かしらいろいろこう悪いことを吹き込むわけですよ。弟よと。義理の弟源氏よと。で、お前もそろそろ恋愛でもしたらどうだ。お兄ちゃんである僕はもう散々したぜ。みたいなこう偉そうなことを言って、で、源氏に恋を誘うんですね、恋に。それで刺激された源氏は、まず25歳のうつせみを好きになる。 そして、まあ、未亡人であるとこの六条宮澄所を好きになる。でこの六条宮澄所はもうキャラが立ちまくりの女性でね、生き霊になるわ死霊になるわで、魂が体から抜け出して何人もの女性に取り付いて果ては殺してしまうようなものすごい怨念の塊なんですけど、でもすごい知性もあるし美人だしね、いい人なんですけどね、ちょっと体から魂が抜けるとこ除けば付き合いたい女性ですけど、体から魂が抜けてくるところだけやめてくれと思うんですが、まあ抜けてしまう女性なんですよ。はい。で、という女性。そして、ユーガオ、19歳。これ年齢近いですね。源氏が17、ユーガオ19。ただし、これユーガオのポジションというのは、実はこれは、遊女であろうと思われますね。ですから、まあ、地位も名誉もほぼないようなポジションになってしまいますけど、でもまあやっぱりなんていうのかな、そう遊女の方というのは美しく魅力があったりするわけで、源氏は結構好きになっちゃうんですよ。でそうするとさっき言った体から魂が抜け出る特異体質であるところの六条宮澄所がね、生き霊となって遊我を取り殺してしまったりするわけですよ。でショック受けますと。で14ページに入りますと。でそうこうしてて遊我ちゃんが取り殺されてしまったショックを受けてて病気になって火事祈祷に出かけてた時、つまり本来光源氏としたら18歳になって愛する優雅ちゃんは取り殺されるし、ああなんて僕の恋愛ってうまくいかないんだろうとショックの時にいいものを見つけるっていうのが源氏の転んではただでは起きないパターンということですけど、藤壺の名であるところのまだ10歳の後の紫の上、当時若紫と言われていた人を北山の別荘で見つけちゃうわけですよね。でこうなってくるとマザコンタスロリコンタスイコールの女性、理想の女性紫の上となって、これだとこうなるんですけども、制裁は葵の上ですからなかなか手に入れられないどころか、まだ10歳だし自分もまだ力ないしってことで一旦は諦めるしかない。そうするとまだ元気いっぱいの源氏としては不美人の代表格である末摘む花、それから源の内志之助という2人の女性を遠野中将と奪い合いなんかをしてたりするというような人生を過ごすんですね。でもう末摘む花は後に結局また引き取ったりするんですけれども、まあ、アタックしてみるとちょっと不美人だった。それから源の内志之助はね、さっきから言ったように、まあ、60というか57歳のおばあちゃん、まあそんなこんな遊んでる場合じゃないぞっていう時に、なんと義理の母である藤壺とちぎってしまいまして、で子供が生まれるんですね。でこれは後に冷静帝となりますから、源氏は結局帝の父、ただし秘密、もうトップシークレットですね、もう誰にも言えない。で知ってるのは自分と藤壺、そして、まあ、後に冷静帝も知ることになりますけれども、もう本当にトップシークレットである溥儀の子供、後の冷静帝を産むわけですね。でこれはやっぱり源氏もちょっと反省せざるを得ないということになりとこなんですけど、まだ18、19だからやっぱり紫の上ちゃんを引き取ろうみたいなことを計画して、16ページに入っていきますと、紫の上と出会って数年後に結婚するために引き取ったりなんかしているうちに、まだ力が余ってますね。本当の意味で大好きな人いませんので、なんと右大臣の方の6番目の娘、六宮、別名おぼろ月夜と出会う。16ページの2段落目のとこになってますけども、20歳になった源氏が右大臣の、つまり右大臣、右は敵ですよ、敵の右大臣の6番目の娘、しかも受胎予定、帝のところに嫁ぐ予定であるところのおぼろ月夜と出会ってしまう。で長い付き合いになるんですよ、このおぼろ月夜と。ということは源氏は左大臣側でしたね、左が味方ですよ。で左であるところの源氏が右の娘と恋愛したらどうなるかというと、いずれこれが大きな火種となって源氏は左遷されるわけですよね。まあ、ただそれは先の話で、さてそうこうしてるうちにまだまだ力余っちゃってますから、どうしようかなとか言ってるうちに、なんと結局は藤壺とはもう会うことも叶わない。じゃあこの有り余ったパワーはとなると、制裁の葵の上とエッチしちゃったりなんかして子供が生まれると。で生まれた子供は夕霧くんということになるわけですよね。一方で女性はちょっと整理しといた方が良かったわけですけれども、六条の宮澄所はちょっとほっといた。でほっとくとこの人はすぐ魂が体から抜け出る特異体質ですから、もう恨みつらみが溜まりまくってるわけですよ。そしてなんと葵の上がもう出産するんだみたいなことになった話を聞いた六条宮澄所はですね、なんだと、あれだけ源氏は自分の正妻の葵の上は嫌いだとか、あの子はプライドが高くて冷たいだとか散々言って私とね、ラブラブしておいて で、そうかと思ったら途中にも夕顔だの、摂津無花と源の内心之助、いろんな人と恋愛しまくって、でおぼろ月夜だとふざけんなと思ってる六条宮澄どころがですね、葵の上と車争いっていう事件を起こすんですね。で、これ16ページの最後の段落、下にも中がありますけども、これよく出るところなんですね。で、六条宮澄どころと葵の上とが車争い、これは実は葵祭りという非常に古い京都のお祭りがあるんですけども、その見物の時にいい場所を取りたいわけだね。あのディズニーランドのパレードでどこの場所を取るかっていうので何時間前から待つみたいな、あれと一緒で、葵祭りを見るためにいい場所を取りたい。で、当時牛車とかで場所取りしますので、で早く行っていい場所を取ってなきゃっていうことで行くわけですが、まあ、正妻閣である葵の上はこれはやはり地位が高い。で、この車は葵の上が乗っていらっしゃるんだぞということになり、六条宮澄どころの乗っていた牛車はどかされるんです。で、そこで六条宮澄どころとしてはプライド高いですからひどく傷つく。で、この野郎と思った六条宮澄どころはついに葵の上が出産するときに取り付いて、で結局葵の上は六条宮澄どころの生き霊に乗り移られて出産直後に亡くなってしまうんですね。で、ところが源氏はただで転びませんから、まあね、夕霧まで産んどいて葵の上が亡くなって悲しみに暮れるかと思いきや、やったとばかりにずっと成長を待っていた紫の上と結婚する。時に源氏22歳、紫の上15歳というような感じなんですね。で、ただし、なんと父桐壺って、まあ後にもう桐壺院になってるわけですけど、桐壺院が亡くなった時に火種となったのがおぼろ月夜、つまり右大臣の娘とのあの恋愛なんですよ。で、強力な後ろ身がいなくなった、後ろ盾がね、後ろ身というのは後ろ盾なわけですけど、後ろ身がいなくなった源氏、そして溥儀の子を産んでいる藤壺、一気にこっちの勢力が弱くなるわけです。藤壺にしても源氏にしても、お父さんである桐壺邸、まあ、今や桐壺院ですけど、桐壺院が守っていてくれたからこそ右大臣一派も手が出せなかった。ところがお父さん桐壺院が亡くなってしまうと、右大臣一派としては源氏は邪魔、それから藤壺もいらん、で、その息子、こいつもしかしたら帝狙いだな、全部まとめて始末してやれっていうことになるわけで、右大臣、そして古貴殿の女房、まあもう大行き先になってるんですけども、その古貴殿の妃たちが一気に左大臣側と藤壺側を狙ってくるわけです。そこで藤壺は出家します。もうここはお母さんとしては自分の息子を守るために出家して、私はもうあなた方には一切歯向かいません、もうどうぞ右大臣の天下になさってくださいっていうふうに引くんですね。そして源氏はっていうと、やばい、まあ、このままもしいたとしてもやはり何されるかわからないと思って、18ページの漫画になるわけですけども、やばいなと、右大臣側の娘と恋愛しちゃってるし、お父さんは亡くなって後ろ盾はいないし、じゃあしょうがないっていうことで妻へ退去しようとするわけですね。